こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、ちょっと久しぶりなんですけれども、はい、ゲーム新しいの買いまして、まあこれもスイッチ持ってる人はほとんど定番だと思うんですけど、
うん、
スマブラ買いました。
はい、私も買いましたよ。
さあ、して、これね、やっぱド定番って言いますか、待ちに待たされたっていうか、半分これのためにスイッチ買ったっていう面もあるんですけれども。
豆さん、そのレベルなのも。
一回ですね、64Y とかまではやってないんですけど、うん、キューブで激ハマりしまして、いろいろ事情で 3DS 版を飛ばしたんですけれども、
はい、
今回、自分の中で結構大きかったのは、キューブ版の頃にしか出てなかったですよ。もう一回出てくれるってことなんで、
ああ
例えば、ケンタルさんの大好きなスネークとか、
Wii でしょ ?Wii。
Wii でしょ ?Wii、間違えた。Wii、うん、もやってた。そうだ、間違えました。うんとか、うん、あとはですね、アイスクライマーとか帰ってくれるって来てることなんで、もうね、はい、期待してずーっとやって、発売日にダウンロードしまして、やり込んでまして、うん、今まだキャラ40人ぐらいなんですが、うん、ずっとやれてますし、
うん
うん、で、まあ、これ本格的に話すと、まあ、2時間ぐらいかかっちゃいますね。オープニングでは割愛しときまして。
うん、
やっぱりちょっとこのラジオなんで、ちょっとかっこつけて話したいんですけど、
はい
いろんなゲームから来てるじゃないですか。それこそ、ニンテンド以外のところからでも。
そうですね。
ドラクエってまだないんですよね。
そうなんですよ。
FF とかメタルギアとか、セガノとかいろんなところが出てるんですよ。ドラクエはあれなんでまだないなっていう感じなんで、
うん、
ちょっと勝手な妄想してるんですけど、この後ダウンロードコンテンツでどんどん出るじゃないですか。
そうね、某別番組でも言う、うん、もう早速、はい、飛びついて言ってましたけど、はい、ほら、もう、第1弾がもう早速発売日に決定してる。
はいはい、
はい、ベストゲームですけど、海外の受賞式の方でムービーが流れて、はいはい、ペルソナから、
はい。
ペルソナ5の、はいはい、ジョーカーっていうキャラクターがですね、もう第1弾決定ということで。
すっげえのぶち込んできましたよね、発売日に投げて。
で、ほら、なんつーの、うん、いや、うん、もうすでに例外はいるんですけど、はい。任天堂ハードの牽引に貢献したキャラクターが登場するっていうのが大前提だったはずなんですよ。
なるほど。
ゲストキャラクターに関してはね。
うんうん、うん。
もちろんソニックとか。でもね、もう本当に黎明期のファミコン時代からの、パックマン、ロックマンね。
そうですね。
はい。スーパーファミコン引っ張った竜とか。
はい。
うん。では、他にもベヨネッタとかも出てますけど。
あ、いますね。はいはい。
そうなると、今の、
はい。
豆さんの話っていうのが、気になりますわ、俺も。
出てほしいので言いますと、これ願望で言うと、うん、やっぱり、11S 出ますし、
うん、
11くん、
うん。
うん。剣士系のキャラでだいぶ多いですけど、そこは魔法とかも使えるキャラっていうことで、
うん、
この辺と、あと、知名度とか個人とかそういうのはありますけど、個人的に出たら面白そうだったら、
うん、
方からアリーナ。
あ、もう、単独ですか、
うん、うん。単独きついかもしれないです。アシストフィギュアレベルかもしれないですけど、それでも嬉しいですよね。
ですね。俺もまあ、俺もね、想像するに、3の勇者とかね。
うん、ああ、はいはいはいはいはい。
あ、そんな、で、まあ、変な話、横に何かの時にスライムがピョコッと出てくるだけで、もうドラクエ感が出るわけじゃないですか。
うん、
実際さ、はいはい、だってさ、クラウドが出てるじゃないですか。
うん、あっちは出てるんですよ、あっちは。
あれをその、うん、まあ言うならばね、はい、FF7 と捉えないで、ファイナルファンタジーのキャラクターっていう風に捉えると、
はいはいはい、
ほら、
はい、
ファイナルファンタジーだってファミコンからね、ずっと頑張ってもらってるソフトじゃないですか。そういう意味では、FF を代表するっていう意味で、クラウドだと思うんですよ。
あ、そうですね。
そうなると、これは期待ですよ、うん。ドラゴンクエストキャラクター。
キャラクター。
どうですか？
もしくはモンスターでもいいです。
本当？
いや、アシストレベルかもしれないですけど、だってポケモンだって出れるんだから、あん中に弱いかもしれないけど、スライム混じったっていいじゃないですか。
うん。ほら、うん、ロックマンの必殺技見ました？
あ、見ました、見ました、見ました。
歴代ロックマン、ザーって出てくるでしょ、うん、あれ、ほら、どうすか、うん、ドラクエの主人公全員でガーってやってくるの。
11人
そう。
11人でミナデインとか、そういうやつですよ。
そうして、そうそう、ミナデインいいっすね。
はい。
聞いてますか、堀井さんと桜井さん。
聞いていただけると嬉しいんですけどね。うん。
いや、いい話題だな、これ。
あとは、ギャグ要素でちょっとだけアシストフィギュアとかで出てほしいっていうならば、
うん、
あの、呼び出しでクリフト出してほしいんですけど。
ザラキですか？
ザラキ。あの、大概外れるんですけど、うん、何分の1かの確率で当たって、
スマッシュされる。
一発太って。
いいっすね。もう想像は膨らむばかり。いや、それ、だからね、それにしてもですよ、うん、あの、やってて思ったんですけど、
はい。
何ですか、このボリュームは。
うん。なんかね、桜井さん、これ私忘れてないんですけど、うん、あの、最初の PV あたりで、うん、今回は新キャラと新要素はあんまり期待しないでくださいって言ったんですよ。
うん、
どんだけ袖クシム言ってんねんって感じなんですけども
。ですよね。もう間もなく一週間経つのに、マメさんも、うん、私が直接やってるんだけど、うちの息子がやってるんですけど、スマブラは。
はい。
キャラクター同じぐらいですわ。やっぱり40人ぐらいですよね。
はい。
まあ、何、一週間やっても全然全部できらないんですよね。このボリュームが。
うん、まあ、そうですね。すっげえ、まだまだ遊べるし、まだ増やしますからね、うん、この先で。
ね、あの、いやさかの方でも、アニさん、ピッチさんも、おっしゃってたように、うん、はい、ドアラジ絡みでも、なんかやっぱ、私とかマメさんも含めて、買われた方多いじゃないですか。
はいはい。
たまには、ガチガチで、こう、なんだろう、みんなでファミコンをやってたみたいな感じで。
うん。
はい、8人対戦で、お前はバカだとか、そういうこと言いながらやりたいですよね。
やりたいし、今回、スマホアプリでボイスチャット簡単にできますし。
こうやってディス、まあ、今日収録してるみたいに、ディスコードしながらでもいいですね。う
ん、はい。
ぜひちょっと、うん、まあ、本当に、なんだろう、この、年末を、に期待されてた、うん、もう大本命のソフトじゃないですか。
はい、そうですね。
ぜひ、キャラクター寄せでもいいので、うん、興味あわれたか、ね、あった方はぜひ、お買い求めいただければ、うん、もう本当に、本人なりに楽しめるんじゃないかなと思いますので。
うん、うん、うん。
うん、です、うん。
よし。ということで、本当に2時間とか行きそうなんで、これくらいにしときましょう。はい、はい。それでは始めましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第210回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとマメタがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてマメさんこんばんは。
こんばんは。
はい。ですね。今日は、もうね、マメタさんがサブということはですよ。う
ん、ちょっと。クリエイターを呼んだ回ですね。
あ、はい、よくご存知で。ですね、ちょっとね、ずいぶん前からなんですけど、
はい、
私、気になる、方がいらっしゃいまして、
はい、
この方をですね、
うん、うん、はいはい。
ドアラジに呼びたいとずっと思っておったんですよ。
ほう、はいはいはいはい。
で、まあその方のですね、何がやっぱり一番私に引きつける要素かというと、
うん、うん、
ドワーフですわ。
あ、そこか、そこ行きましたか。
うん、ここのですね、私のやっぱラジオのタイトルがドアチャッカレディオじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。ここをやっぱお聞きしてみたいなという部分が多大にありまして。
なるほど、はい。
で、ちょっと今日実は、なんとオファーしたところ、 出演いただけるということで、会いになりましてですね、今日ちょっとご呼びいたしました。早速お呼びいたしましょう。お待たせしました。本日のサポート仲間、ガルタンさんです。どうぞ。
あ、どうも、こんにちは。
どうも、こんばんは。
ガルタンです。は
い、ようこそ、ドワラジエ。はい。
はい。
はい。ですね、このガルタンさん。まずね、今日ちょっとすぐこれ、リンク貼らせていただきますが、このね、ドワーフを中心とした CG ムービーをオリジナルで作られている方でして、これまずね、ここで一度、このポッドキャスト止めてもらってですね、ラジオを止めてもらって、まずちょっとこのムービーを先にお見ていただき、いた後に、ちょっと、これについてお聞きしてみたいなということでございますので、まずはちょっと、ぜひ、声を、ご存知ない方は見ていただければと思います。はい。それで、このガルタンさん、いや、改めまして、ようこそ、私のオファーを受けていただきまして、ありがとうございます。
あ、はい。
はい。いや、ですね、ちょっと実は私、一度打ち合わせをさせていただいた時なんですけど、ガルタンさんに、うん、ずいぶん前から、出てもらいたいなと思ってた一人だ。今言った通りの話をしたところだったんですけど、
はい。
いや、どういう形で出てもらおうかなと、本当に思っておったところなんですよ。うん。ところが、やっぱ、実は私のきっかけがですね、まあ、言っちゃえば最新作ですよね。
ああ、はいはい、はい、
うん。こちらをこのまあリリースして、そのツイッター上で拝見させていただいたときに、この最新作のチャンスを逃すまいと、私は思ったんです。ので、いや、本当にそれによってお受けいただいたのは大変ありがたい。なんか、あれですね、ガルタさん、私のことも、以前、なんか絡ませてもらった関係で知っていただいたとかみたいですね。
あ、はいはいはい。
いや、ありがとうございます。
かなり前から。
あ、そうですか、ありがとうございます。
存じ上げてる。
最初にこう、言っちゃうんですけど、
はい。
やっぱね、ドワーフは、ちょっと、はい、変わった人多いんやなと思って。
そんなことない。みんな可愛い。
うん。実にまあ、変な話ですけど、このドアラジとこのクリエイター、ドラクエをベースにしていろんなことをやってる人っていうのをこう、紹介して人に知っていただくには、まあね、裏話的なものも含めて、お話しいただけるなんていうのはちょっと最適な場なんでないかと思いまして、いや、本当に今日は、いろいろ私をお聞きしたいと思っておりますので、
はい。
はい。というわけで、ガルタンさん、そしてマメタさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。ですね、今日ちょっとこちらのガルタンさんの お話をお聞きするにあたってですね、ドラゴンクエスト10のバージョン4、そしてバージョン 4.3 ですね。ウルベア帝国の話ですね。こちらの話のネタバレを少々含みます。ので、この辺ですね、視聴に十分なご注意を払っていただきながらですね、聞いていただいていければと思いますので、ぜひ、まだちょっとバージョン4の2ぐらいで止まってんだよっていう人は、3ぐらいまでクリアしていただくと、さらに楽しめるような内容になっておりますので、うん、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。では、本当に本編いきましょう。はい。うん、ガルタンさん、これなんですけど、
はい。
この CG ムービー。
はい。
大体このクリエイターさんってなんでって必ず聞くんですけど、なんでこれやろうと思ったんですか？
なんででしょうね。すでに 3D モデルは作り始めてて、あの当時です、ね、
うん。
で、これを使ってアニメーションできたら面白いのになって考えてました。
つまり、その、何ですか。 当然このドワーフっていうのは、キャラ、ご種族のものですしね。
はい。
そして、まあ、特に目立つ素体の、CG モデルとしては、やっぱりウルベア魔人兵がかなり目立って出てくるわけなんですけど、これ、ウルベア魔人兵といえばですよ。もうバージョン1の序盤からも出てくるじゃないですか。
そうですね。
うん。もうその辺から、この辺っていうのは、なんですか、構想の中にあったんでしょう。
いやー、構想まではこうなるとは思ってなかったんですけど、こんなことになるとは自分でも思ってなかったんですけど、
うん、
まあ、作りたいなとは思ってました。
ほうほうほう。
内容までは考えてなかったんですよ。
一番最初に戻るようなんですけど、
はい。
このドラゴンクエスト10はもうサービス開始して、まあ始められたいきさつっていうのはあると思うんですけど、
はい。
もうそもそもドワークだったんですか、そもそも。
そうですね、もう最初から一番可愛いなと思ったのがドワオでしたね。
ああ。
ちょっと変ですかね。
いや、そう普通、普通だと思います。
普通ですよね。
はい。ドワークにとっては普通なんですよ。
いや、でもサービス開始当初は、うん、はい、グラミとかガタラはドワーフで溢れ返ってましたからね。
うん。
うん。
だから私、ね、人気種族選んじゃったよって思いましたもん、その時。マジで、
ね。
いや、他の街って、うん、オーガとプクリポがあまりにも多くて、うん、衝撃を受けて、
うん。うん。そうなんですね。その、胃の中の川戸って
言うんですよね。そうそうそう。
いやー、最初はまあ、やっぱ皆さん、スタートラインあそこから初めてですけど、うん、ただ、個人的に言うと、ドワーフがやっぱ、最初から選んでる人って、こういう風に職人みたいに作る人とか、なんか、クリエイターの人多いっすよね。個人的な感想としては。
そうなんですね。
うん。なんだろう、着眼点がなんか違うのか、やっぱそういう風に、コツコツやる人っていうか、真面目に積み上げていく人とか、そういうの多いっすね。多分、種族選びみたいなところで。
私も、ガルタンさん今日お呼びしてますけど、うん、まあ、今、マメタさんの言うことって、すごくこう、納得いってて、
はい、
俺もだって指折り数えられるぐらいいますからね、そういう人。
うん。
うん、プレイヤーイベント絡みもそうでしょ、実際。
はいはい、
決体なイベントしてみたりとかさ、そういう人いっぱいいますから、
ね。決体なって。
ああ
言葉、言葉。
俺は褒め言葉で言ってんだろ、褒め言葉で。
面白いとかバラエティとかあるでしょ。
いや、思いっきり褒め言葉ですからね。うん
う
ん、
あ、そう。
うん、まあ、ちょっと話戻りますけど、やっぱこの何ですか、やはり、そのムービーには、このドワーフとか、
はい、
魔人兵ありきでやっぱりスタートされたみたいな形ですね。
そうですね。
なんかね、うん、魔人兵に関しては、
はい、
分からいでもない、すごくその浅はかな知識なんですけど、やっぱ 3DCG ってなるとポリゴンとか、
はい、
そういうソフトウェア使ったりみたいな話になってくると思うんですけど、
はい、
魔人兵ってやっぱカクカクしてるじゃないですか。
ええ、
変形とか、うん、いわゆる図形の組み合わせみたいなのが使われてるので、
はい、
どうだろう、組みやすいのかななんていうところぐらいしか俺は思いつかないんですよ。
ええ、
なんですけど、なんかでもドワーフのぬめっとした動きなんかを見るとですね、それだけではないよなっていう気もしますし、いや本当にでもいやクオリティが高いわけですよ実際。
うん、はいはいはい。
うん、
まあ最初からクオリティだったわけじゃなくて、うん、まあ最初はもうクソでしたよ。
いやいやいやいやいや。
ひどかったんですよ。自分で言うのもなんですけど。もう本当最初ひどかった。
だからどうなんですか、はい、作りやすいですかこれ。
モデル的には、ウルベア魔人は作りやすい方です。
ほう。
で、やっぱり、仰せの通りドワーフとか人間のキャラクターはすっごく難しい。
あ、やっぱり、
はい、特になんか、ひな形があるわけでもなく、ドワーフみたいな体型のキャラクターあんまりいないじゃないですか。その、みんなが作る 3D モデルの中に。
ああ。
まあ、そうですね。
こう、ある程度参考にするものがなくて、
うん、
すごく大変だったんですよ。
へ、
美少女のモデルって結構いっぱいあるんです ですよ。
はいはいはいはい。
ほうほうほう。
でもこういう、ちょっと何ですか、ぽっちゃりした短足のキャラクターとか、意外と少なくて、参考にできる
な。プクリポみたいに二等身、2.5 等身ぐらいだとまだいるんですけどね、割と。
プクリポが作りやすかったですね。
あ、そうですか。
割とプクリポ、序盤はプクリポも多かったと思うんです
よね。へぇ、
モデルがちょっと足りなかった。キャストが足りなかったっていうか、キャスティングするキャラクターが足りなくて、
うん、
プクリポさんにちょっと出演願ったというか、そういう感じでしたね、最初は。
なるほどね。若干専門的なお話にちょっと突っ込んでいきたいなと思ったんですけど、
はい。
これ何ストレートに、当然、PC 使うんでしょうけど、
はい。
これ何ですか、何を使ってるんですか、これ。すごく私もね、こう見えてっていう言い方はないんですけど、実は、かつて印刷関係におりまして、
はい。
CG とは言わないまでも、いわゆる組版ソフトですよね。はい、Adobe Illustrator とか、Adobe Photoshop っていうものには、どうしてもその、関わらざるを得ないような感じだったんですけど、なんですかね、やっぱ、中には CG をいじる人もいたんですよ。
はい。
で、まあ、よう見るとさっぱり何やってるかわからんのですよね。ただ、反面、ゲームが好きなもんで、
はい。
よくゲームのメイキング映像なんかをこう、見てると、
ね。ああ、はいはいはいはいはい。
私、個人的なこと言うと、もう、コナミの小島プロダクション、かつての小島プロダクションですね。メタルギアの制作風景とか見るとですね、こういう CG の制作ツールみたいなのをこう作って、そいつをこうモーションキャプチャーで動かしてみたいなことをやってる様子が見れたんで、あ、はい、CG ってこうやって作るもんかなっていうような、おぼろげなイメージってのはあるんですよ。
うん。はいはいはい。
ただこれ何、はい、どうなんですか、専門的なソフトを使ってるのこれ。
なんだろう、どの、モデリングという工程では、
うん、
シェードっていう 3D のソフトを使ってるんですけど、
はあ、
はい。まあそこはフリーのソフトでもできるっちゃできるんですけど、
はい。
はいはいはい。
私は割とシェードを使ってモデリングしてます。
かなりこれ一般的なソフトなんです、シェードって。
いや、全然ですね。癖が使いにくいと評判の。そういうソフトですね。だから皆さん多分、ブレンダーとか使ってるんじゃないですかね。
ブレンダーって聞いたことあるんだけど。
ブレンダーはフリーで使えるんですけど、
うんうんうん、
無料で使える 3D ソフトで、
うん、
まあ、これも癖があるんといえばあるんですけど、うん、まあ無料なんで、まあ、お試しで使っていく分には、まあ、ブレンダーが、で大丈夫だとは思うんですけど。
へー、これ、ね、
私は、
はいはい、やっぱ何 CG 寄りっていうのは何ですかこれ、何 Mac とかなんですかこれ。
いや、多分 Windows ですよ。私が使ってるのは Windows だし、ブレンダーもシェードも Windows で動きます。
うん、今実は先ほど貼らせてもらったモーメントの方、
はい、
この書いてあるから書いてある通り読みますよ、私。
はい。
モデリング編。まるっと黒歴史って書いてますけど。
まあ、なんて言うんですかね。昔、大昔に自分が作ったものを見るの、すごく苦痛なんですよ。
それはね、私も大昔に出したドアラジオ聞くのは苦痛ですから、まあ、そうそう、同じだと思います。
まあ、それをあえて残しておこうという。
こういうの、でも大好き、それ、こういうの。ヤンガスの、なんですか。
あ、顔だけとか。ね、
モデリングのやつとか。
はい。
すごいですね、これね。
ちょっとワイヤーフレームにゾクゾクしますよね。
うん、そうなんですよ。いや、俺はバーチャファイターからのあれですから、大丈夫ですよ。ワイヤーフレーム大好きですよ。うん。うん、ああ、魔人系とかもこうやって作ってんだって見えますしね。
はい。
うん、
ああ、すごいな。これをね、やっぱ具現化できる人がすごいなと思います
わ。はいはいはい、そうそうそう。うん、
そうですね、大体頭の中でイメージしたものを形に する感じですか、
ね、うん、そこがすごいんですよね、やっぱり。
多分それは、あの、うん、絵描く人と一緒だと思うんですよね。あの、イラスト描く人たちと。そうそうそう。私は逆に、あの、そういう絵が描けないんです。
あら。けど、そうやって頭の中に浮かぶっていうのは多分皆さん共通で、全然の素人とある程度のクリエイターできる人ってそこの違いだと思うんですよ。うん、頭の中にあるだけか、口で言ってるだけかの人と、ちゃんと形に下手なりでもできてる人か、うん。そこってめっちゃ壁あると思うんですよね。うん、
あ、そうですかね。
うん、
はい、
うん、
これはすごいなぁ。ああ、そこ建物とかも作んなきゃなんだよね。
そうなんです、
ね。ああ、背景とか、そうか。
そう、すごいな、これ。これ、ぜひ、あの、黒歴史と言わず、これ、あの、必見です。これ、ぜひ見てください。あの、黒歴史なんかしないでください、これはね。あの倉庫として、倉庫とか資料集として、これ、立派なもんです、これ。うん、あの、で、うん、あの、ほら、ツイッターのですね、方にも書いてたんですけど、
はい。
あの、ね、この、08号のね、あの、画像のとこに、はい、書いてあるけど、はいはい、使った使ったソフトウェアとかね、
はい。
書いてるじゃないですか。
はい。
これちょっと一個一個聞いてみたいんですけど、
はい。
これ一個だけ聞いたことあるんですよ。ミクミクダンスってやつね、これ。
あ、そうです、そうです。
これ、これ有名です。マメさんご存知ないですか？
ちょっとごめんなさい。はい。
あの、なんだろう。初音ミク知ってますか？
ああ、まあ、それはわかるんですが、はい。
はい。それを踊らせるツールだったんです、もとも
と。おい。え、それで有料できるんですか？へぇ、
無料でしたね。う
ん、
確か。
これ無料なんですよね。これ、だから俺も知ってたんですよ。これも実は俺もポッドキャストで知ったんですけど。
ほう。
うん。割とその何その、うん。一般で初音ミク動かしてステージで踊ってる様子なんかを大体これ使ってるんだみたいなこと聞いて、へーって思ったことあって。で、これ何結局のところ何初音ミクの代わりに、例えば何動かすっていうのは、はい、作ったモデリングしたやつを当てはめて、さっき言ったような、そのいわゆるモーションキャプチャーでないにしても、その骨を通して動かすという工程に関しては同じなんですか、これ。
あ、そこら辺はもう一緒ですね。
へぇー。すごいもんだな、これ。
ただ、普通は、その、ミュージックビデオ的なものを作る用途だったみたいですね。
はい、これ自体は。
うん、でも私ちょっと変な使い方してる。
いや
あんまりこういうことする人いないです。
うんうん。まあ確かに。
そう、だからちょっと珍しいかもしれない。
いや、うん、そうなのね。あ、なんだっけかな、前に見たのは、その、なんだっけ、Perfumeの、
はい、
ダンシングデータをこう一般公開しちゃってるんですよ。
あ、はいはいはい。
で、このミクミクダンスを使うと、そいつでこう、例えば自分のやつに踊らせることができるみたいな。
はい。
うん、あの、骨とポイントの位置だけ与えてやれ、あの、データとして与えてやれば、例えば初音ミクにパフュームのダンスを踊らせることができるよみたいなことを知って、あ、これすげえなと思ったことがあったんですよ。
はい。
うん。ほうほうほう。それをつまり何？これ、その、いわゆる中でキャラクターに演技をさせるために使うということは、つまり、それに対してのデータも自作してるってことですね。
そうですね。データ配布してる人たちは、自分で作ってるんでしょうね。
お、
う、ー、ん。だから動きをトレースして、うん、データにしている。
へぇ、
で、それを配っている。まあ、結構いろんなダンスを配られてますね。うん、ただ私はそれを使ってないです。
まず、相変わらず言いますけど、
はい。
もう、これ、変態レベルでしょ、もはや。
そうですね。ちょっと作ってて、ちょっと気が狂いそうになることはよくある。
よくあるんだ。
ちょっと、思い通りに全然できないですね。
ああ、そうなんですね。この、もう一つ下のこの、P PMD エディターっていうのは？
あ、それはあの、シェードでモデリングしてるので、
はい。
そのモデルはちょっと調整する必要があってですね。
うん。
それボーンを入れたり、ボーンの角度調整したりみたいな、そういうことに使ってますね。PMD エディター。
ああ、このミクミクダンスと、これがあってこその、うん、
いや、そんなことないですね。なんだろう。MMD の方に入力するための 3D データのフォーマットがあって、
うん、
それは、あの、ブレンダーから直接エクスポートすることもできるんですよ。
ほ
ー。ただ、シェードだとちょっとそこをうまくできなくて、私が使いこなせてないんですけど、
へー。
一応そういうプラグインもあって、エクスポートもできるんですけど、
うん、
それがうまくいかなかったんで、あのシェードでモデリングだけしてあの外の外観だけ作って、うん、PMD エディターでボーンを入れてっていうあとセットアップしてっていう感じ
へー
であの MMD で入力できる 3D のデータあの 3D モデルのデータを作ってる感じ
へーあとはですねここの画面に出てるのがお借りしたエフェクトとお借りしたモデルってあるんですよね
はい
でも
あの、ええ、
宇宙空間とかで、あの宇宙のシーンとかはこれを使ってるよと。
そうですね。私、あの、先ほども申し上げた通り、絵は描けないので、宇宙の絵すら描けないですね。だから、あの、無料で、あの、配布されているモデルを使ってる。あの、スカイドームって言うんですけど、あの、全面に宇宙が書いてある、丸、球体のモデルがあるんですよ。
すごいな、そういうのがこう使わせてもらえるんだ。
そうそうそう、いやそれがもうめちゃめちゃ配布されてるんですよ。いろんなのが、青空とか、
青空
あるんです
よ。あ、だから
夕日が見える、
ね。ぶっちゃけこのムービーを一本見て、
はい、
これ全部作ってると思ったんですよ。
いやそれは
ないです。はいはいはいはい。あ、それはないですか。
背景は無理で。
へ
ぇ背景以外は大体私が手を入れて。
ああ、なるほど、なるほど。はいはい。
エフェクトなんかも同じってことですね、これ。
そうですね、エフェクトは、あの、まあ、これもいろいろ種類があって、うん、あの、有志の方々が開発して配ってるんですけど、
うん、
それを使わせていただいている。
うん、
あの、ロボットっぽい、あの、バーニアがプシャーって出るやつあるじゃないですか、背中で。
はいはいはいはい、はい。
あれとか、あの、
え？あれとか、はいはい。
あと、目を光らせたり、
ね。うん、ボワーンってなるね。
そうそう、あの、
あるんだ。
発光するエフェクトみたいな。
わ、それこだけ見ただけでもかなり楽しめるわ、個人的に。素材だけ見てて楽しめるわ、それ。
そうですね、あとはメカニックな質感作ってるエフェクトとか。
はいはいはいはい。
あと全体的に映画っぽいなんかこう画面にする。ちょっと難しいんですけど。
はいはいはい。
なんかなんだろう、コントラストとか、あと周りがちょっと黒いんですよ。まあそういうエフェクトとか使ってる。
へ
ぇ
ー。
そういうの、例えば部品見るだけでひらめくんでしょうね、こういうのって。作ってるとき。
そうですね。割とあの、紹介動画みたいのが、うん、あの、ニコニコとかに転がってて、うん、ニコニコ動画とか、
うん
はいはいはい。そういうの見てると、あ、これ使ってみたいなって思って、こう拾ってきて、みたいな。
なるほど。
逆に言うと、ガルタンさんって、例えば他のやつ見たときに、
はい、
あ、これ使ってるなとかって思うでしょ、実際。
そうですね、はい。
いや、目線が違うんだろうな、きっとね。話ね。どうなんですかね、あの、例えば、あの、一本あたりって結構その、一分弱ぐらいですか？
はい。
長いものでそのものかな？
長いもの？
あの、だいたいこう、な、30秒ぐらいのムービーとかもあると思うんですけど、
はい。
これぐらいを作るのに、ぶっちゃけ、これは計り知れないと思うんですけど、
はい。
どれぐらいかかるんですか？時間と、時間とか。
そうですね。
とか。
そのムービー1本30秒ぐらいですね。
うん。
長いんで、
はいはいはい、私は。
それで4、50時間くらいかかってるんじゃないですか。
おー。いや、
それ、しかも、モデリング除くです。
おー。
あの、モデルは、あの、 使い回しなので、
あ、まあまあまあそれは分からないでもないですね、はいはい
はい、うん、そのモデリングは大体1体あたり長くて30時間ぐらい。
へ
え、簡単なのはもう 4,5 時間でパパッと。
そんなもんなんですか。
あの丸い08号とかは、
はい、
あの、
はいは
い、4,5 時間レベルです。あ、丸いんで複雑な、
あ、確かに、そうです、ね、関節とかないですもんね、あいつ。
しかも、あの、大半の時間はテクスチャーの方に取られてる感じですね。
ああ、なるほど。そうですね。
あの、表面の模様で、はい、そこに時間かかってる感じ。
へえ。これは、どうですか？それに関わってなんですけど、
はい。
こう、いや、これもう、これ作るのに実際難航したわとか、逆に言うとですよ。
はい。
おそらく、没モデルとかもあるじゃないですか。
ああ、それはもう大量にあります。
あの、
こっちでやめちゃったんですか。
あの、ここがね、あの、言うならば、あの、あれですよ。あの、供養する場ですから。こんなの実は作ったんですけど、こういう理由でポシャりましたとかね、あるじゃないですか。
なんかあります
ね。そんな話があったらちょっと教えていただければと思うんですけど、どうですか？
いや、結構あの、キャラクターものをやろうと思って途中まで作ってやめちゃったのはありますよね。あの、先ほども言いましたけど、あの、ヤンガスの顔だけありましたよね。
あ、はいはいはい。
あれ、胴体で挫折してますから。
あら、はい。
だから顔だけになってるんです
よ。ああ。
そういうの結構あります。あとは、キャラクターもので、ドワーフの、ドゥラ君とか。
おう、はい。
ああ、
ドゥラ君。途中まで作ってやめました、はい、全然違うドワーフになっちゃったんで。
ああ。
全然可愛くない。
顔的なものというか、うん。あれ、力だけ違いますからね、他と、なんとなく。
そうですね、あの、うん、ダストンとドゥラ君は、二人だけですから、カスタムモデル。ここは、あの、一般のモデルと一緒です。
やっぱ、うん、いや、計り知れんのだな。それ、いや、でもね、これ、実際なんすかね、やっぱり、さっきのね、まめさんも言ったようにさ、その、
はい、
こういうのを作りたい、あの、頭にこういうのが作りたいとかあって、それがこう、モノトになっていく、形になっていくっていうのは多分ね、その人が持ち得るもんだと思うんですよ。ガルタンさんが持ってるもんだからだと思うんですけどね。
うん。
実際さ、あの、どうなんですか、ドラクエ10のこのムービーみたいなのを作ってる人います？いね、俺知らないんですけど、と。
いや、踊らせてる人いらっしゃった。
あ、踊らせてるのは見たことあるな、何かで。完全に、キャラクターは使ってるものの、ここまで作り込んでやるのって、ガルトンさんぐらいしか知らねえんだけどな、俺。
いや、大体、めんどくさいからやらないと思うんですよ。
ちょっと、めんどくさい。
めんどくさい。
すっごい時間かかる。たった30秒で。
ところが、やっぱり、まあ、それはそうなんですけど、実際それを見て、
はい、
こう、あ、この人これぐらい時間、まあ、実際今聞いてですよ。これぐらい時間かけてんなの10倍以上使ってるのは分かりましたけど。
はい。
うん。いや、それにしてもやっぱり、愛があるコストなんだろうなっていう気はしますわ、これ。
ですね、それは。じゃないと途中で、めんどくさい作業で挫折とかあるだろうしね。
そうですね。まあ多分仕事でやってらっしゃる方もいっぱいいると思うんですよ。
うん。
はいはいはいはい、はい。
なぜやらないかっていうと、仕事でやってる方ほど、モデリングならモデリングだけとか、
うんうんうん、
テクスチャー描くだけならテクスチャー描くだけとか、
はいはいはい、はい。
あと本当、モーションつけるだけの人とか、それぞれこう専門的な人が多いんですね。で、うん、全部自分一人でやるとなると、うん、どれだけ大変かってことをよく分かってらっしゃって、
はいはい、
なかなか踏み入ってこないのかなって思う。
逆にガルタンさんっていうのはこの CG には割とこう慣れ親しんでた形なんですか？その言うならば聞きたいのは、
はい。
アニメーションをやってきた人なんですか？ちなみに。
一応そういう学校に行ってたとか、
はいはいはい、
CG の、うん、CG のアニメーションを作
る。あ、やっぱり CG がありきではあるんですね、やっぱ。
そうですね。
はい、なるほどね、
まあ。そういう学科もありましたけど、アニメーション。
アニメーション
ネタを目指す、人たちもいるっていう感じ。
なるほどね。
CG 中心の学科にいました。
へぇー。いやー、しかしな、聞き続けることにさらになんか、まあ、今日お呼びした回もあった気がしますわ、ほんとに。ぶっちゃけ、何ですか？どれが一番面倒だったんですか、これ。やっぱさっき言ったように、何ですか？ロボット系が出るものってのは、よりは、やっぱり俺大好きです、やっぱ。ドワーフが、四五人ダーって走ってくる映像とか。
そうですね。それもそうなんですけど、とにかく画面の中に、うん、いっぱいキャラクターとか浮遊物があるとき、すっごい面倒くさいんですよね。
ああ、そうなんだ。
簡単に、はい、衝突しちゃうから、
はい。
できるだけこう、いい感じの位置に、うん、カメラに収まるようにとか、そういう方に気を配らないといけなくて、それがもう、本当気が狂いそうになります。
ぶつかっちゃうと、すり抜けちゃうとバレちゃうんですね、それが。なんか変だぞっていうのが。
そうそう。めり込んじゃったりしちゃいますから、別に、データ上は別に衝突に何も、干渉を受けないので、ドラクエみたいに相撲したりしない
。
なるほど。はいはいはい。
めり込んじゃったりもするんで、位置取り次第で。
まあ、
そういうところは気をつけないといけない。
で、やっぱり、それを調整して、またリトライしてっていうのを繰り返して、これがやっぱ、気の狂いそうな作業だと。
なかなかうまくいかないところでもあります。
なるほどね。いやー、これは、聞いてみないとわからんもんですね。
はい。
今日のね、第2テーマなんですけど、
はい。
これにはいろんな愛がないといけないなっていうところなんですけど、
はい。
なぜ今日、サブパーソナリティをマメタさんにしたか。
はい。
やっぱ、見ててワクワクする、この、ロボットの質感なんですよ。
うん。
はい、魔人兵しかり、キラーマシーンしかりなんですけど。
はい。
もうね、いろんなシーン見て、
はい。
もう、まあ、カルトンさん、ちょっと若いんかわかんないですけど、私とかマメタさんあたりは、もう、やっぱ同世代で、その、ロボットアニメーションっていうのはずっと見てきた世代なんで、
はい。
こう、見ててワクワクするんですよ。次何すんのこれ。あ、ね、マメさん、そうでしょ実際、あ、わかってるわ、まあね、この人ってなるでしょ。
あ、このシーン、あれのオマージュだなってわかりますね。ちゃんと汲み取っててもらってんの。
そうそうそう。ああいうのっていうのももう、だって仕込みによる仕込みでしょ、もう実際。
そうですね。割とアニメで見たいいシーンは、真似しますね。
はい。
オマージュ。
オマージュ、オマージュ、オマージュ。
パクリじゃなくて、オマージュ。
はい。
ですよね。いや、やっぱ、なんすか、俺、夢に見てたウルベア魔人兵の変形シーンとかさ。
はいはいはいはいはいはい。披露シーンでガチャンガチャンってなってる辺とか。
あ、は
い
は
い、
俺実はあれ本編でやっちゃってほしかったんですよ。
なんだ、冗談みたいなやつでしょ。
いやいや、あれは燃えます、燃えます。
そうでしょ、
うん、
変形シーンは変形も何もないじゃないですか。
うん、
マジ。結構ブロックに分かれてる。
そうですね。
いかようにも組めそうな感じがする。いやいや、それでも、
はい、うん。いや、ああいうのとか、あとはもう、やっぱ宇宙空間でのね、戦闘シーンとかの、その、冬、またね、なんですかね、やっぱり、ガンダムしかり、
うん。
あと、まあ、マクロスとかもそうなんですけど、
はい。
空間に漂う巨大物体のその浮遊感的なものっていうのが、
はい。
あるんですよ。 あのね、正直、しょうもない、失礼だな。あの、あの、なんていうかね、質感のないアニメーションってあるんですよ。
はい。
ああ、わかります、わかります。
わかりますよね、まめさんね。
うん。
あの、うん、なんか、その、物体の重みがないみたいな、飛び方をするのとかあるんですよ。うんうん、
はい。
そういうのはね、見てて、興ざめするんですよ、やっぱ。
はい。
うん。そういう意味においてはね、やっぱ、なんですかね、スーパーキラーマシーンの、
はいはいはい、
ボス感みたいなね。
ああいいですよね。
そうそうそう、そう、うん。もうなんか、まがまがしい感じが、こう、宇宙空間ね。
はいはいはい。
ジオング的な感じを、こう、わかりますかね。
ああ、わかりました、わかりました。うん、
ああいう風な感じを、こう、醸し出す感じとか、
うんうんうん、
あとはもう、あれですよ。板のサーカスですよ。ストレートに言って。レーザーの飛び方とかがね。
はい。
ああ、わかってるな、この人って思って見てますわ。それ何回見てもいいですよ、これ。
うんうん、昔見たアニメとか、
うんはい、
そういうのを今改めて見て、うん、やっぱりそれ、はい作ってみたいなって。で、うん、まあ、いろんなシーンをこう組み込んでいくんです。
はいはいはいはい。は
い、最近のお気に入りは、ガンダムシード周り。
あ、そうですね。はい、フルファーストですよね。
そうですね。
もう一気にロックオンを、首と中でしまくって、その後フルファーストで一斉射撃っていう、あれそのままとか言っちゃいけない。オマージュですよね。はい。
そうです。
うん。
まあ、ところどころ、細かいところを変えている感じ。
うん。
ねえ。
そうですね。そういうの。全然世代じゃないんですよ。
そうなんすか？
そうなんすか？
そうです
よ。そういう、やっぱ。
世代、私の、ど真ん中は、
うん。
ゼータガンダムあたりです。
あ、ああ、うん、はいはいはい。
すっごく。
けど、それ聞ると逆に、ドワーフが出撃の時親指立ててる意味がよくわかります。
そうですね。あれ、ゼータガンダムのオープニングの神指弾なんですよ。
はいはい、あれはもう見ただけで我々あって思ったんですけど、うん、
しっかりカメラ目線してますね。す、はい、ってこっち見て。
大丈夫かこれ。作りたかった。
問題はこれ、今これ聞いてる人ついてきてるかな大丈夫かな
あ、ついてこなくていいです。わかる人だけわかればいいです、うん。ここはこの3人だけの話だけでいいので、
うん。
どうしてもシーンが作ってみたくて、
うん、
コックピットから作った。
わ、うん、かります。
ちょっと似たようなコックピット。
そこは、こだわるところですし、苦労しがいがあるところですよね。なんかわかります。はい。
本当は、なんだろう、ゴーグルに映り込む親指も作りたかったんですけど、うん、全然今技術的に見えたん
だ、うん、あ、何でしたっけ、やっぱキーボードのカチカチカチとかさ、
ああはいはいはい、
あと何だっけ、あれドラグナーでしたっけか、なんか発進シーンの時に、はい、カタパルトに上がっていく時にこう明るくなりつつ、はいはいはい、周りのスイッチカチッカチッカチッカチッって一個ずつ入れていくシーンとかあるじゃないですか。
あ、それ多分ドラグナーのオープニングですよね。
うん。
はい。
ああいうのなんかがね、やっぱ、スイッチ別に俺たち何してるか知らないじゃないですか。
うん。
うん。ドワーフだってキーボードで何叩いてるのか知りませんけど、うん、
うん。
かっこいい、かっこいいからやってるに決まってるんですもん、あんなの。
そんなもんね。
そうですね、
ロボットなんてかっこいいが待つ大前提なんですが、それは正しいですよ、
本当に。うん、それがありきなので、いや今後ともいろんなインスピレーションを、こう、あれですよ、触れてもらいたいなと思うし、俺最近実はやりたいやつなんですよ。うん、これも私の完全な個人の話なんですけど、最近スクウェアエニックスで作った、アーケードゲームしてきません？
え、なんだろう、
なんだっけ、
スクエニ
のね、ロボットゲームなんですよ。
ロボット
ちょっと調べて。
何でした
か、フロントミッション、
うん、アーケードなんです。で、久々に見る、
はい。
なんていうの、 大型筐体で、もう言うならばゲーセンでしかやれないみたいなやつ。
出てきました、今ググって、星と翼のパラドックス、これかな。
それそれそれそれ、
はいはいはい。
これあの
まあすげえ、これ
ガルタンさん、ちょっとこれあれですよ、あの今ググってください、ぜひスマホでもいいです。
わ、いいな、これコクピットがある、コクピットがある、座れるってレバー操作のコクピットがある。
そうなんですよ。
え、パラドックス、
星と翼のパラドック
ス、星と翼、
うん、なるほど。
キャラクターデザイン、貞本さんですわ。
最初からすごいのついてきましたね。貞本さんにこれ、メカ川森さんですかね、これ感じからすると。
そうそうそうそう。そうで、作曲、菅野陽子さんでしょ。
うん。
で、筐体に、あの、いわゆるロボットの、あの、コクピット筐体に、
はい。
右側にタブレット、ぐらいの大きさのサブモニターがつくんですよ、これ。
あ、本当だ、ありますね、はいはい。
そこにこのなんかロボットのナビゲーションのお姉ちゃんが出てくるんですよ。
あら、うん。
もうこれでワクワクするじゃないですか。
へえ。いいなこれ。
これちょっとリンク貼っときましょうね。
ものすごい対話しますね。
あ、これいいですね。
良さそうでしょ、うん、これはい、アンプレイでも2プレイすると多分まだガルタンさんのムービーのこう質が変わる気がするので。
ハードル上げてきたな。
うん、ただやっぱりこの間ゲーセン会なんてうちはドアラジしたんですけど、
はい、
もうやっぱりこういうそのなんですか、この設置点が減ってるっていうのもあると思うんで、
はい、
このゲームで、ね、長続きしていただくようにか、あの頑張ってほしいし、俺も見つけたらしたいなと思いますよ、これ。
はいはい、
うん。ついこの間ですよ、これ、確か。あの、公表稼働中ってなってますけど。
そうですね。はい、うん、12月入ってからなのかな、これで見ますと。
うん。うん、なんか、あの、久しぶりにあの、ガンダムの、あれ、何でしたっけ、あの、コクピットに乗るやつ。
ああ。
かつて1プレイ500円だった。
シリーズ。
そうそうそう。あれ、やったことないんですけど、俺。あれ以来ですよ、コクピットを見てワクワクするのは。私。うん。
うん。
ですね。はい。ちょっと脱線しましたけど、はい、ぜひ、はい、この、今回のドアラジは、やっぱ、ドワーフが好きか、ロボットが好きか、うん、CG が好きかで多分、引っかかる人いっぱいいると思いますんで、
はい。
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 ぜひ、ちょっと、ね、これも、ちょっと今のリンクもご覧いただきながらですね、あれだと思いますので、はい。
あ
っ
はっはっはっはっは、ド
ワラジー。そしてですね、
はい。
最後の今日のキーワードなんですけど、
はい。
もう、まあ、もう一回戻るようなんですけどね、この、ドワーフ愛っすよね。まあ、豆さんのプクリポ愛も、恐ろしいんですけど、あなたは。
はい。
今日ちょっとあなた置いてきぼりになるかもしれない。
うん。ちょっと、はたから見てますね。
うん、さっきネタバレ、歓喜を最初しましたけど、
はい。
ぶっちゃけバージョン 4.3。
はい。
私もやっぱ、実はね、今 4.4 をね、手掛けられないでいるんですよ。ちょっとバタバタしてまして。
はい。
なんですけど、4.3 実はね、やっぱ真っ先にしたのがストーリーだったんですよ。
ああ、はいはい。
で、なんかやっぱ、ある種俺もそのドワーフっていう種族バージョン 1.0 の時に選んだっていうのが、このなんか、なんですかね、失われたみたいな、ウルベアとかガテリアっていう、その、なんか、もう、この世にはないもののテクノロジーがなんか眠ってるみたいな遺跡があるとか、実にそこに、選んだきっかけがあるんですよ、俺は。
ああ。
うん。なのでね、いや、この、やっぱ、なんですか、謎は謎のままでバージョン2、3を経たわけじゃないですか。当然。ここに来てなんか、すごくこう、俺ドワーフでよかったなーなんて思って、バージョン 4.3 を終えたんですけど。
う はいはい。
あの、どうですか、バージョン1の時にとかに作り始めたものと、またちょっと、それこそさっきの08号とか。
はい。
ああいったその、新しく出てきたキャラクターとか。
はい。
ああいったものなんかもちょっと違ったじゃないですか。
ええー。
その辺のなんか、感じってやっぱガルタさんっていう、ありましたや
っぱ。多分私も同じくですね、滅びてしまった、うん、高い技術力とか科学力。
うん。
そして歴史から姿を消してしまった文明っていうのは、うん、すごくワクワクするんですね。
例えば現実で言うとナスカとかさ。
中南米、
そうそうそうそう、
古代文明、
うん。
あそこら辺で消えてしまった、うん、突如消えてしまったみたいな。
うん、しかし、
そういうところ
すごくワク
ワク、しかし、
なぜこの世の中にこの形として残されてるんだろうみたいなね。
はい。そうですね。
ピラミッドしかりね。あと、何ですか、クリスタルスカルとかね。ああいったものなんかもそうじゃないですか。はい、で、まあ、ドラクエの中で言うと、例えば、それがドルボードっていう形だったりするじゃないですか。
はい。
ワクワク感ってやっぱね、他の種族にないと思ってるんですよね。あなた方はやはり、それは、ドワーフたちが、こう、やっぱ、かつてあったんだろうねっていうところは、例えば、マメさん、プクリポとして、
はい。
生を受けて、この世の中を味わうという目線としては、また違うと思うんですね。ストーリーを味わうときにも。
まあ、目線っていうか、環境的に、まあ、違いますよね。
うん、
何にハマるか的なところもありますし。
うん。うん、逆に言えば、ちょっとまだ折り合ってないですけど、4.4 のストーリーっていうのは、ね、マメさんが感じるとこと我々が感じるとこ違ったりするじゃないですか。
いや、あれはやってください。全種族。
まあ、4.4 も。
4.4 はとても素晴らしいんで、1日で終わらせてください。
ちゃ
んと
1日でか。わかりました。うん、まあ、じゃあね、だからそういうね、なんすかね、うん、その4.3に、なんかさらにこう、うん、奥に潜ってって広げてくれたとかさ、そういうところが見えたのは俺すごく嬉しかったですね、4.3 のストーリーは。
ああ、はいはい。
うん。ワクワクしませんでした？もうここからネタバレですけど、うん、地下帝国なんですよ。
まあ地下帝国って、だから今まで設定はあったんですけど、うん、あそこまでメカメカしいとは思わなかったっていうのは正直な感想ですね。
う
ん、
そうですよね。ただの石造りの建物なんじ
ゃない。そうそうそうそうそう。
はいはいはい、
地下遺跡を見る感じでは、
うん。
でもあれは全然関係なくて、他のところに大きな町の遺跡があった。うん、あ、町があったっていうことですよね。
うん。
うん、あれはちょっとワクワクしますね。はい、胸熱ですよね。
ですよね。
はい。昔見たアニメでも、ああいうのあるじゃないですか。天空の城ラピュタ、
はいはい。ああ、まさにまさにまさに。
はいはいはい、はい。
不思議の海のナディア。
はいはいはい。
あと、太陽の子エステバンっていうアニメ知りません？
あ、わかりますわかります。
わかります、
うん、
そういうのです。あちょっと、
わかりますね、はい。
はい。
なるほどね。いやいや今日は、いや、この話ができるのが、俺は楽しみで仕方がない。あとね、大好きなのが、
はい、
アストルティア創世記っすよ。
はいはいはいはいはい。
あれもやっぱりその、うん、やっぱり各種族とか、うん、っていうものの、やっぱその設定資料集の部分っていうのが、はい、あったんですけど、何でしたっけ？バージョン 2？
までぐらいですね。3はほぼ載ってないんで。
ですよね。
うん。
うん、ので、バージョン2で、あそこ、ダラズ採掘場にもう一回行けって言われて。
うんうん。はいはいはい。
よくわからない採掘機が動いてるじゃないですか。
はいはい。
ああ、はいはいはい。
あれの説明にさ、どんどん掘れ、どんどん掘れ、みたいなのかかってるんですよ。で、ああいうのね、で、やっぱり、あれだって、うん、本当に、 じゃあ今のそのドワーフに文明というものがあってこういうものやってんのかねってなくて、うん、結果的にこう 4.3 が開けてみるとかつてのそういうテクノロジーからのものだったとかね、
はい、
あとどうですか、うん、その一番ワクワクしたのはね、はい、なんですか、ウルベヤマ人兵にバージョンがありましたよね。
あ、そうですね。
ああ、そこですね。
うん。
うん。
で、中にソフトウェアが、やっぱりソフトウェアの作りが違ったとか。
はい。
あと、モノアイもいましたよね、実際。
ああ、いたいた、今回の Z のやつ、はい。
とか、ああいうのとかがもうあったりとか、あと、何ですか、その、全然制御、本当はその、何ですか、採掘場で、そういうための機械として作ったんだけど、うまくいかなかったとかね。
はい。
試験を重ねてみたとかっていうところとか見ると、いや、こういう設定がうまくいきるのかななんて思って。俺はこのね、ドワーフと、その、ウルベア・ガテリアというものの、その、ロマンっていうものが見えただけで、俺は、この、うん、ドラゴンクエスト10をやってよかったなと思ったからですからね。
うん、深いな。でかいっすね、ここ。うん、
若干、あとは、そうっすよ。あと、ガルタンさんにこの話したかったんですけど、多分、望んでるでしょ。その、バージョン3とか4の設定資料集を早く出せと。
ああ。
ね。そうすることによって、またガルタンさんのインスピレーションもまた膨らむんではないかと。
やるんだったら4全部終わった後に創世記、4のやつの全過去編含めた創世記2みたいなの欲しいっすよね。
ですね。
やるんだったら全種族分出してからじゃないかなって、まだウーギーとか
中途半端にはしてほしくないですね。ですね。なんだったら、竜族も半端で終わったじゃないですか、前作は。
族は、うん。
バージョン3は面白かったんだからね。
うん、最後面白かったよ。うん、巨大怪獣が2匹戦ったもん、ちゃんと。
まあ、こういうとこでネタバレするのか。
うん、いや、4.3 のネタバレしてる人は大丈夫ですよ。すでに知ってるでしょ。
いや、ね、まあ、そんなこんなで、そういうのをこう期待したいな、なんてことを思ってるので、はい、ぜひゲームクリエイターさんの皆さん、このドワラジを聞いていただければと思います。はい、
はい、
さて、ガルタンさんと最後の話なんですけど、
はい、
今後、今かなりその、なんか俺とかマメさんの無茶ぶりもありましたが、
はい、
どうですか、なんかこうまたこういうの作ってみたいなみたいな構想とかありますか。
そうですね。まあ、とりあえず今のシリーズをなんとかこう、完結させたいんですけど。
完結
完結、
うん、ああ、そうですか。バトル途中でしたね、まだ。
決着をつけたい感じですよね。うん、そう、技術的に無理になって、ちょっと休止してたんですけど。
うん。
ああ。
ようやくそれも作れる目処が立ったとか。
お
おおお、
それでまた作り始めたんですけど。
はいはいはいはい。
そう、2年前あれできなかったんですよね。
へぇー。
あれは結構、そう、結構大変で。なんか、せせこましい絵になってしまって、なんか、ダメだったんです。画面の外にも空間が広がってるのに、画面の中でしかやってないって感じが、ちょっと嫌で、で、断念してたんですけど。
そういうのが、
そうですね。まあ、あれが完結して、さらには、地上に降りたい感じですかね。
地上
別に地球の重力に魂を惹かれてるわけではないんだけど。
え、大気圏突入
ほら、宇宙は障害物がなくてすごく作りやすい。
はいはい、ああ、
はい、
でも本当は地上で山とか空とか、うん、ああいうのも表現していきたいなって思って。
はい。ああ、なるほど。
なんか、小島監督みたいなこと言ったな。
は
ぁ、なんか、実は、当時できないことが追いついたみたいなこと言いましたね。
ね、小島監督がね、メタルギアを作ってた時に言ってたんですよ。本当は、やっぱり、潜入っていうのは、もっとその、広いとこでしたかったって言うんですよ。
はい。
なので、それが本当はあの、ジャングルみたいなところでしたかったっていうのが結果的に3になったらしいんですけど、
はい。
やっぱり、はいはい、プレイステーション1の時代とかの的には難しいわけですよ。
はいはい、はい。
なので、閉鎖空間っていう形で、その、うん、あの、核廃棄場に潜入するっていう、建物に潜入するっていうのがあったって言うんですけど、うん、はい、その制約がプレイステーション2によって取り払われて、
はいはいはい、
それでも割とクロージング空間のジャングルだったんですよ。
はい、そうですね。あれは結構あの、なんだろう、画面切り替わってましたよね。
そう
なんです。画面っていうか、あの、
うん、
エリアが切り替わってた、う
ん。ただやっぱその表現の具合によってジャングル感がすごくやってたんですけど、
うん、
やっぱさらに今度プレイステーション3とか4になって、オープンフィールドだったりっていうものに広がっていったっていうのは本当に正当進化だと思うんですよね、はい、俺は。で、同じように今ガルタンさんが、その何ですか、宇宙空間っていう、まあ、ある種作りやすいところから、
はい、
みたいなところがこう、なんか欲が出てくるっていうのは、なんか聞いててワクワクしますよ、こちらも。
そうですね。
うん、
やっぱ重力に。重力を表現した感じがあります。
ああ、ドシン、あ、けど、なんだろう。ロボット好きとしては、あの、歩いた時のズシンズシン感は欲しいっすね。なんて言いますか。
わかりますわ、
うんうん。めんどくさいから、あの、ホバークラフトを勝手に追加したりね、してたんですけ
ど。うん。まあ、ちょっと、低空滑空とかありだと思いますし。
うん、あと、あの、ガキンガキン感が欲しいですね、次。あの、物質で殴り合う的な感じとか。うんうんうん、地上戦といえばそんな感じもあるかなっていうので。うん、
なるほど、うん。それも先ほど言いましたけど、あの、うん、あの、衝突系はすごく難しい。
ああ、そうっすか。
設置するやつ。
すいません。はい。すいません。素人は、あの、勝手に、あの、思い膨らませてますんで。
いい、いい、いい。いや、私もそれは作りたいと思ってたんで。
う
ん、
へえ。
そうです、ね、
うん。手を組み合ったりするのがすごく難しい。
ああ、なるほど。
そうそうそう。簡単に練り込んじゃいます。
けど、逆に言うと、だとすると、ビームとかに打つとかの方が簡単だったりするってことですよね。そうなると。
そうですね。もうビームならもういくらでも漏れるんで。
はい。
なんかソフトで。
なるほど。
聞こえちゃうよ。
なるほど、なるほど。
ビームは楽。
なるほどね。
だからビームいっぱい出してますよね。
まあ、あれは男の子はワクワクするんですけど。
うん、
なるほどな。いやー、楽しい話が俺は聞けて、今日はとても満足ですわ。ああ、ですわ。はい。でね、また、ぜひ、ちょっと今後の期待もしながら、ガルタさんの行く末を我々は見守っていきたいと思いますので、
はい。
なんすか、また、最後にまた、大いに、我々ドワーフに対する褒め言葉という言いますけど、
はい。
さらなる変態感をぜひともよろしくお願いしたいと思います。
すごいプレッシャーですよ、ね。
いやいやいや、本当にドワーフの星でございますので、ぜひとも、また今後の、ちょっとご活躍期待しておりますので、
はい。
ありがとうございました。
はい。
ドワラジ。
はい、エンディングでございます。
はい。
いや、早かったなぁ。でもいや、なんか、俺は満足しました、今日。ですね、まあ、一番最初なんですけど、ガルタさん、今日、ちょっと今回ちょっと、本当に、冒頭でもお話ししましたが、本当に今日来ていただいて、ありがたいなぁと思っております。どうですか？いきなりの、お誘いにもかかわらずなんですが、
はい、
今日ドアラジ登場いただいた感想などをいただけないかなと思います。
ああ、すごく緊張しますね、やっぱり。
そうですか。
これが配信されると思うとすごく緊張します。
そうですか。
3人で話してる分には別に 緊張しないと思うんですけど、
うん、
一応言葉を選ばないといけないな。
そんなに、そんなに硬い番組でもないですし。
日本炎上社会ですから、もう。気をつけない
と。いや、大丈夫です。
炎上するのことは何一つ言ってない。
そうです。
うん。あの、実際どうなんですかね。あの、私、こういうね、あの、まあ、苦労話というか、
はい。
まあ、あの、本当に冒頭でお話したように、あの、その、アストルティア、まあ、このドラゴンクエスト10っていうものを、その、
はい、
もちろんそのゲームの内容の、そのいわゆる、これが楽しいよ、あれが楽しいよ、もちろんこのドアラジで伝えていきたいことなんですけど、
はい。
ある種この、これを使ってこう楽しんでるよっていう人を紹介したいっていうのが、実はやっぱり3年前にドアラジ始めた時の冒頭から私は思ってたんですよ。
はい。
これのやっぱ一環がこういうふうな、この、こう、今日のガルタンさんの、これを使ってこう、俺は楽しんでるぜっていうのが、あの、
うん、
はいはい、どちらかというと、苦労の方が多い方には聞こえたものの、でも、うん、あの、出来上がったものを見て、みんながすげえなって、純粋にその感想なんかも見て、
はい、
うん、実際あの、そうですね、あの、この間のその最新のやつが出た時に、私早速リツイートさせてもらったはずなんですよ、あれ。
あ、はい、ありがとうございます。
あの後の拡散具合とその反応がすごくて。
あれはちょっと別格でしたね。なんか、すごかったですね。
うん。なので、うん、いや、ああいうのも見て、いや、見て、やっぱ凄さを感じてくれてる人がいるなっていうのはあるので、
はい。
ぜひ今日ちょっとまたその、これのその、やっぱ裏話とか秘話的なものが、
はい。
あの、うちの番組通して聞いていただけることをちょっと、で、が、あの、引き出せただけ、私は嬉しいなと思いますので。
はい。
また、あの、プレッシャーかけるんですけど、ぜひとも、あの、うん、いい作品、また作り出していただきたいなと思いますので。
はい。
ええ。で、また、ちょっと、その、新作の暁には、2回目の登場をぜひ。もう、これめんどくさかったんすわ、とかね。
ああ。
そういう話もぜひお聞きしたいので。
はい、
あの、ぜひとも、あの、頑張っていただければと思いますので。はい。
はい。
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続いて、ドアラジカのお知らせです。12月の26日。来週か。来週ですね。
もう来週ですね。
はい。の、26日の水曜日になりますが、ドアラジの大忘年会ですね。
はい。
いたします。もう恒例になりました生放送企画、ラジオ生放送ですね。ツイキャスを使っての生放送。はいはい、なんか兄さんがあの動画もしたいなって言ってるんですけど。
ですね。はい。
うん。合わせてお送りいたしますので、ぜひうちの番組らしく参加型企画でお送りしますので。ぜひプレイヤーイベントの告知も間もなくいたしたいと思いますので、ぜひ皆様お越しいただければと思います。重ねですけど、忘年会ですので、お酒飲める方はぜひお酒片手にお集まりいただければと思います。はい。
はい。
告知の方また詳しく入れますので、よろしくお願いいたします。
はい。番組へのお便り。青といえばスライムのコーナーへの投稿を待ちしております。メールアドレスは dowardio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジオ楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは、毎週日曜配信です。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
マメタと、
カルタンでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
さよなら。Thank you.